バンドリガルパラジオ with アフターグロウ。皆さんこんばんは。バンドリガールズバンドパーティー、青葉もか役のミササチコです。このバンドリガルパラジオ with アフターグロウはスマホで遊べるリズム&アドベンチャーゲーム、バンドリガールズバンドパーティー、通称ガルパに登場するバンドアフターグロウがお送りするミュージックプログラムです。ゲームの情報はもちろんのこと、ゲーム内で配信している楽曲を紹介したり、関連するアーティストの方々をゲストにお招きしながらガルパの魅力をお伝えしていきつつ、音楽番組を目指していきます。はい、いよいよ明日は白黒フェスで出張版です。この番組の出張版があります。13時からやります。ゲストにあいみさんと加藤えみりさんが来てくれます。皆さんぜひ遊びに来てください。来られない方とかね、予定があるよっていう方とか、ちょっとお家から出たくないって人は、配信とかでぜひご覧ください。配信あるみたいなので、どこで配信してるかなとか、何時から配信の準備があるのかなとか、公式ツイッターとかサイトを見ていただければ、いいなと思います。そして今回のゲストはあのバンドのあのお方です。ポテトが好き、クールじゃ最近なくなってきた面もある、そこが好き、ギター担当、もかちゃんもギター担当ですから、ギター担当同士のお話ができるのかもしれないですよ。はい、ギターの担当してるキャストさん初めて来るのでね、そういう話もできたらなと思います。それでは始めていきましょう。バンドリーガルパラジオ with アフターグロー、プログラムスタート。
バンドリガルパラジオ with アフターグロー、この番組はバンドリガールズバンドパーティーの提供でお送りします。
バンドリガルパラジオ with アフターグロウ。改めまして、三沢幸子です。ここからはゲストと一緒にお届けしていきましょう。今回来てくれたのはこの方です。
皆さんこんばんは、氷川さよ役の工藤遥香です。
急に緩くなった、よろしくお願いします。私はね、初めて、ロゼリアさんがリアルライブをするときに実は見させていただいておりまして、
2月5日の TDC、そうですか。いや知らなかったんです。
それ見てから私はちゃんとお会いするのは、ガルパーティーの時に楽屋でお話をしましたよね。
はい、しました。
はい、その時にね、私が実はすごくモデルをやってらっしゃる時にすごい見てました、好きです、憧れてますって話をしました。実はだから私今すごい舞い上がっているの。
ありがとうございます。
もう何でもずっと買ってた雑誌に出ていらっしゃる方だったので、すごいもうドキドキが止まらないんですけど、喋ってみると意外となんか優しい方で、モデルさんでね、勝手にこうツンとしたイメージがあるのかなって。
まあ、確かにね、それはあるかもしれないですね。
すごい優しくお話ししてくれる方だなって、その楽屋でお話しした時にすごく思ったので、
嬉しい。
きっと今日も楽しくお話できるんじゃないかなと思っております。
お願いします。
工藤さんは何てお呼ばれてるんですか、ファンの方とか。
私は、工藤遥香を省略して、工藤遥って呼ばれてます。
そうなんです。ロゼリアのバンド内でも工藤遥ですか？
バンドメンバーからも工藤遥って呼ばれてる。
そうなんですね。
そうなんです。
工藤遥さん、
工藤遥さんって呼んでください。
じゃあ工藤遥さんできたと思います。
やった。
ミサワ何でもいいです。
何でもいいの？
何でもいいです。ないんですよ本当に。
なんだろう。
ミサワさんでも、さっちゃん、さちかちゃん、モカの人、何でもない。
あ、じゃあさっちゃんにしよう。
ありがとうございます。やった。じゃあ工藤遥さん、工藤遥さんが演じているさよの紹介をお願いしてもいいですか？
はい、私が演じる氷川さよはですね、ロゼリアというバンドのギター担当でして、まあすごく真面目で神経質で、まあ手を抜くことを知らない性格、まあ完璧主義なんですが、まあちょっとね、真面目に行き過ぎて損をするタイプなんですけれども、まあ双子の妹がいまして、
はい、
双子の妹はですね、パステルパレットっていうバンドでギターをしている、氷川ひなちゃんなんですけれども、まあ、その子が天才肌でして、非常にコンプレックスを抱いてるというね、複雑なキャラクターなんです。
ね、そうですよね。すごく真面目で、さゆちゃん自身というか、もうすごく魅力的なのに、なんかもう、ひなと比べたらみたいな、すぐこう、ひなちゃんと比べちゃってって、ね、まあ、ひなちゃんがもうすごすぎちゃうっていうね。
そうなんだよね。本当の天才なんだなっていう。
ね、何しても、 容量力全部できちゃって、
ね、
なんでできないのみたいな、
そうそう、なんでわかんないのみたいな、
みたいな、
そう、他のパスパレのメンバーが困ってるのとかをイベントストーリーで見ると、わ、うんうん、かるわかる
お姉ちゃん的にね、
お姉ちゃん的に
だってお姉ちゃんはって生まれてからずっとそんな妹と一緒にいて、
ね、
なんでできないのお姉ちゃん、
そう
で悪気なく言われちゃうから、
ね、
意地悪じゃないから、
そうなのよね、すごい複雑で、さよも多分なんか悪意があってひなが言ってるわけじゃないっていうのは分かってるんだけど、うん、なんかそれをできない自分にこう苛立ってるっていう、なかなか複雑ですよ。
結構最初の方はなんか硬くて、すごいみんなに心を閉ざしてて、本当にギターの技術を磨くだけ、高みを目指すだけでも後のことはいらないみたいな感じの人だったのに、だんだんこういろんなバンドの人となんか仲良くなってというか、イベントが重なっていくとだんだんほどけてきてというか、
そう、
なんか面白い部分がだんだん見えてきましたよね最近。
最近、うん、こう収録していくうちに、あ、なんかマイルドになりつつあるんだなって思ってたら、最近急になんかそのうちのバンドのボーカルもそうなんだけど、うん、急に全員ポンコツ化しだしたっていう
褒め言葉ですよ。
なんかあれみたいな、
ライブ中はすごいやっぱかっこいいんだけど、ライブ終わると意外と普通の女の子なんだなって瞬間があって、なんかこう距離感がだんだんなくなってきました、ロゼリアさんと。なんかロゼリア様って感じがして、
嬉しい。
あのアフターグローなんていうのは本当幼馴染だけで組んでて、もう幼馴染がみんなで集まる場所が欲しくて作っただけだから、そんなもう高みを目指してとか、なんかちょっと考え方違うみたいな、怖いわみたいな感じだったんですけど、だんだんねぶつかりつつも、ストーリーが進んでいくにつれ、だんだんアフターグローとロゼリアもちょっと考え方は違うけど、まあ、音楽に対する大切な気持ちは一緒だし、まあ、仲良くちょっとずつなってきてるのかなって。あ、
確かにそれはなんか感じる。
アフターグロー的にはヒマニとハンドケア商品もね、あのさよさん買いに行ったりとか、なんかね、つぐみにお菓子作りを習ったりとか、結構なんか面白いつながりがアフターグロとはあるんですけど、モカ自体とはあんまりさよさんは仲良くなってるシーンはまだあんまり見たことないですよね。
会話してんのもあんまり見たことない。
想像がだってつかない、
つかない
ですよね。
え、なんか合うかな、会話成立するかな、
いやー、なんかなんだこいつってすごいさよさんに思われそう。
なんか結構さよが神経質だから、こういろいろこう理論的にこういろいろ話をするけど、なんかモカはなんかもういいんじゃないみたいな、
どっちでもいいみたいな、
そうそうそうそう、
楽しければいいじゃんとか言って、
ね、そんな感じする
ブチみたいな。
なんかギターのキャラクターってみんなそれぞれなんかバンドごとにやっぱ濃いっていうか、ちゃんとなんだろう、全部のキャラクターがちゃんと違う性格してるんだなって、すごいね。
なんか性格が演奏にすごいさよさん出てるなって思うんですけど、
それはなんか
結構イベントのストーリーとかでも性格さを求めるとか、
ね、性格さをみたいな、
ね、今後もかちゃんとねさよさんがなんかイベントとかで絡みがあったらいいです ね、
楽しみ、ね、ぜひお願いします。
あ、いろんな偉い人いたらよろしくお願いします。はい、ガルパの中でさよさんのお気に入りの衣装とかって突然なんですけど、ありますか？
突然だ。
なんかね、ロゼリアさんね、すごいね、あのフリフリで、
そう、
可愛い衣装が多いけど、毎回なんか違うじゃないですか、イメージが。
なんだろうな、やっぱり、最近だとネオファンタジーオンライン、ゲームの世界の話の時の、あのタンクの衣装がすごい好きで、
意外でした。
そう、
ああいうの見られるとは思わなかった、
ね、で、ああいう衣装着てるのに、ギター持ってるっていう、そのなんかアンバランスさが
なんかギターからすごいエフェクト出てましたもんね。
ねえ、
わーんわーんわーん、
あれがね、すごいね、面白かった。
結構ノリノリになってくれるんだな
と思って。そう、意外とやるんだっていう。
いや、ゲームやりませんみたいな感じかと思いきや、ね、やってくれましたね。
本当に性格がこの1年でものすごい変わってしまった、キャラクターナンバーワンだと思う。
そうかもしれない、ガルパの中で。私ね、七夕の衣装が好きなんですよ。
あ、嬉しい。
あれね、私すごいいつも見てて、着せ替えとかをゲーム内でするとき、絶対七夕の衣装にしてるんですよ。
超嬉しい。
髪型がさよさんが普段やらなそうな髪型で、こうなんかこう
ぐるんってぐるんって、あの折り姫 と彦星だ、
うん
うんうん、そうそう、そんな感じだよね。
そう、和風っぽくてキラキラしてて意外にノリノリできてんじゃんと思って可愛くなっちゃって、
嬉しい。
そう、その時はね、その、あのリリース当初はこういうの着るんだってすごい意外だったんですけど、今は着そうって思える。
嬉しい。
なんかすごい自由だから今のさよさん
ね、すごい自由。
でもこういう風になったの多分けど春さんが演じてきて、MC とかをやっていらっしゃっていろんな人がキャラクターの広がりを感じているわけですよ、多分。
あ、嬉しい。それはちょっと嬉しいかもしれない。
キャラクターを多分動かしていったのだと思うんですよ。
なんかそんなこと言われると思わなかった。
本当ですか？
超照れる。嬉しい。
だから今後もね、どんどん工藤さんが自由になっていけばいくほど、さよも自由になっていくんじゃないかなと思うので期待してます。
ありがとうございます
ということで、ここで発売中のロゼリアのフィフスシングルから1曲お聴きいただきたいと思います。曲紹介お願いします。
はい、それではお聴きください。ロゼリアでオペラオブザウェイストランド。
ゲームでやってるのですごく聞き馴染みがある曲なんですけれども、うん、やっとフルが聴けるようになってミサバ嬉しいでございます。
はい、
曲に関しては来週またたっぷりとお聞きしたいと思います。それではここでリスナーの皆さんからメール届いているのでご紹介していきたいと思います。ガルパネーム無理しちゃうの困るのさんからいただきました。ありがとうございます。皆さん、くどはるさん、グッドアフターグロゼリア、
グッドアフターグロゼリア。
ガルパラジオ、レディシャともども毎週楽しみすぎて、にやけさせてもらってます。お二人演じるモカちゃんとサヨさんは両方ギタリストですが、お二人が感じる共通点みたいなのってありますか？他にもギターやってる人は何々だよねとか、ボーカルは何々なイメージみたいなパートごとのイメージも聞いてみたいですとのことなんですけれども、
ふむ、
共通点か。自分の世界に入り込みやすい。
あ、
そうだなって思ってます。
確かに、うん、それはある。
全然違う世界だけど、なんか勝手に通じ合ってる雰囲気、うん、会話してるけど、ここから聞いたら多分成り立ってないみたいな、
ね。あ、なんか世界観強いってのは分かるかもしれない、
う
ん、
自分の世界がありそう、
うん、他のバンドのさ、うんうん、ハロハピだとカオルさんとか、うんうんうん、パスパレだとのヒナだったり、うんうん、ポピパだと、まあ、花園たえちゃんとか、うんうん、みんな世界観強いもん
ですよね。
うん、
本当にギターをやるのって大変じゃないですか。
うん、大変
さ、
大変だよ
めっちゃ大変そうな声聞こえてきた。いや、私もね、軽音楽部にちょっと入ってたこととかあったりしてね、ちょっとだけ弾いたことあるんですけど、うんうん、本当にパワーコードでちょっとあのリードギターはできないから、あの横でただバッキングしてるだけとかだったんですけど、
でもすごい弾けるじゃないですか。
いやいやいや、でも今覚えてるコードは3つぐらいしかないんですよ。
いや、それは弾けるな。
弾けないな。
弾けないな
ギターやってる人とか弦楽器とか、まあ、楽器やってる人って爪を伸ばせないっていうイメージが。
そう、爪ね、伸ばせないの
ありますね。
ケアが大変っていう話はね、よく
削れちゃったりしますよ ね。爪で弾いたりする方とかはピック使わないと。
そう、
ピックとかって私すごいなくしてたんですよ当時、
うんうんうん、
ピックなくしませんか？
なくすすぐなくす
なくしますよね。
だからお財布にすごいピックギュウギュウに入れてて、うん、小銭よりピック入ってるみたいな
すごい、めっちゃミュージシャン。
いやでもそれもなくなって、うん、なんか財布軽いなみたいなピック全然ないやみたいな。
ええー。
結構スタジオに忘れてっちゃったりとか、あと人に貸して帰ってこないみたいな、
うんうんうん、あ
それは多い。
あとシールドがよくわけわかんなくなっちゃう。
あぐちゃぐちゃになる。
シールドってあのなんかギターとアンプの、ね、音が鳴るやつにつなぐ紐。
それわかる。あとよくね引っかかってこけそうになる。
あ、うん、結構ライブでも動いてらっしゃいません？
あれはねワイヤレスなの。
あそっか、そじゃ絡まらないんですね。
絡まらないの。
メンバー同士がよくあのぶつからないなって思っていつも。 あれはもう決まってるんですか？
全然決まってない。
えそのライブとか場所によって、
うん、
あの誰と誰がこう背中合わせで弾こうとか歌おうとかは
なん
その場なんですか？
それは割とリハでちょっとだけ考えて、うんうん、あここなんか私あの割と簡単なフレーズしか弾いてないから自由に動けるからそっち行くねとか、
うん
う
ん、
そういうの会話だけして本番前のリハとかにぬるっとやったりとか、う
ん、ぬるっとねできるかなって本当に。
あと本番で結構勢いでもうわーって気持ちが高ぶっちゃって高ぶっちゃって嬉しい今会いに行くからねみたいな。
なんでちょっと気持ち悪くなるんだ。嬉しい、かっこよかったのに。
そう
でも結構アイアイさんもガンガン動いてるイメージありますね。
動いてる動いてる、
いろんなとこ行ってますよ ね、
そう
ね、見ててすごいアグレッシブで楽しいです。
なんかギターとベースだけうろうろうろうろしてるからなんかじゃあ私もみたいな感じで
楽しそう。
そう
またライブぜひ行かせてもらいたいなと思います。
お願いします。
ということで皆さんメールありがとうございました。
バンドリバンドリガルパラジオ with アフターグロウ。本当の声を届けたいんだ。
私演じるモカちゃんも参加しているバンドアフターグロウの楽曲トゥルーカラーのサビの歌詞にちなみまして、皆さんから送ってもらった声を私たちが代わりに電波を通して届けていくコーナーです。では紹介していきましょう。これはガルパネームクエモンガルパ初心者さんからいただきました。本当は好きだったけど勇気がなくて告白できなくてごめん。勇気が出たら告白するから待っててくれ。はい、ということなんですけれども、
あ素敵、
なんかお互い両思いなのがなんか分かっちゃったけど、
でも
勇気がなくて言えなかったけど心は通じてるよねっていう感じしますよね。
そんな感じする。
お前の勘違いじゃないの？大丈夫、
なんで
大丈夫、ちゃんと 相手の人も好き。
なんか勇気が出たら告白するから待っててくれ。
男らしい。
男らしいね。でも待たせるのは良くないと思うな、
うん、もう早く今の気持ち
早く今すぐ
伝えて
ね、今すぐ
ね。はい、という感じでこのコーナーやっているんですけれども、続いては黒春さんからもご紹介いただいてもよろしいですか？
はい、では続いて、ガルパネームスクールマンさんからいただきました。僕は高校で運動部に入ってますが本当は運動部なんて入りたくなかった。
本当の声なんだな、これが。
強制的に入らなきゃいけないのかな。
あーそういうところもありますよ ね、学校によっては自由じゃなくて
禁止みたいなね、
うん、ありますよ ね、 なんか私小学校の時はそうだった気がします。なんか帰宅部とかがなくてもう今ある部に絶対入りなさいみたいなのがあった気がします ね、
確かに。
卓球部がいいな、私運動部だったら。
それわかる。室内がいい。私も
室内がいいですよ ね、 ね、この人は辞めないで最後までいられるのかわかりませんが、小田原さん部活とか入ってたんですか？
私は、美術部と、演劇部と、あと映画研究同好会に入ってた。
全部面白そう。
いやーなんかほんと、いや、うん、運動とか、
うん、でも全部運動じゃない。
そう、めんどくさいよねみたいな、
うん、
なって、でなんか室内です何かする部活がいいってなって、結局文化系の部活に入るみたいな。
そうだったんですね。
そう、懐かしい、
ね、運動部に入る人って結構明るくてガンガン推しが強くて、
そうそうそうそうそう、
体育の時も張り切っちゃうから、
ね、
あまた張り切ってるよって思いながら、私とは違う生き物だと思って見てました、
ね、友達に運動部一人もいなかったもん。
本当ですか？
うん、
なんか数人は いましたよ。
あれ
数人は
数人
数人 はあの運動バカなオタク友達がいちゃって、
元気超元気、
やっぱりテニプリに憧れてテニスするみたいなことか。
それはいた、
ね、いるでしょ、
テニプリに憧れてテニスしてる人いた、
そういう感じでやってて、ね、ガルパに憧れてとか、さよさんに憧れてギターを始めて慶応部入ったって人がいる、これからね増えるかもしれないですね、
増えるかもしれない、
私たちのおかげですよ、ね、運命が変わったのははい、ということでこのコーナーでは引き続き皆さんからの声お待ちしています。以上、本当の声を届けたいんだでした。
バンドリガルパラジオ with アフターグロウ、ガルパインフォメーション。
このコーナーではスマホで遊べるリズム&アドベンチャーゲーム、バンドリガールズバンドパーティーに関する情報をお伝えしていきます。3月31日からガルパでは対バンライブイベント新緑のラルゴが開催予定です。アコの何気ない一言がきっかけで部活の体験入部をすることにしたリンコ、偶然居合わせたサヨと共に様々な部活に挑戦する、新しいことに挑戦し成長するリンコの姿をお楽しみください。その他詳しい情報はゲーム内のお知らせやガルパ公式ツイッターをチェックしてください。続いてバンドリガールズバンドパーティービザカードが大好評申し込み受付中です。入会特典でステッカー5種セットがもらえます。さらに貯まったポイントでキャラクターサイン入り色紙などのオリジナルグッズと交換できます。オリジナルグッズは随時追加予定ですよ。お申し込みはバンドリ公式ホームページからチェックしてください。最後にブルーレイ CD 情報です。5月末にポッピンパーティー3周年記念ブルーレイが発売されます。エースシングルに収録されていたバンドリフォースライブミラクルパーティー2017アット日本武道館を再編集したライブ映像を収録予定です。さらなる情報は順次公開されますのでお楽しみに。超豪華なパッケージになること間違いなしです。そして5月2日水曜日にロゼリアファーストアルバムアンファングが発売です。フィフスシングルまでの全10曲に加え、新規楽曲ネオアスペクトとレジェンダリーの2曲が収録されます。また封入特典として2つの絵柄が角度によって切り替わるレンチキラーカードが封入、店舗購入特典としてバックステージパス風ステッカーが全6種から1枚付きます。どちらの特典も初回生産分限定となりますので、絶対ゲットしたいという皆さんは早めの予約をお願いします。以上、今週のガルパインフォメーションでした。バンドリガルパラジオ with アフターグロー、そろそろエンディングのお時間です。この番組では皆様からのメールお待ちしています。さらにアーカイブ配信もされています。詳しくは番組ページやガルパの公式ツイッターなどでご確認ください。というわけで工藤春さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
いや、なんかしっかりお話ができて嬉しかったです、
私。嬉しい、やった。
最初めっちゃ緊張してたけど、なんか喋ってて楽しいが勝ってきてオタクが出ました。はい、また来週も来ていただければなと思います。改めてお知らせございましたらお願いします。
はい、ロゼリアフィフスシングルオペラオブザウェイストランドが、好評発売中です、うん、そしてですね、私たちロゼリアのファーストアルバムアンファングが5月2日に発売されます。はい、同じく5月12日土曜日、うん、13日日曜日に幕張メッセ国際展示場で行われるバンドリフィフスライブ、こちらロゼリアは2日目の、5月13日日曜日に出演します。
はい、遊びに行きたい方はね、ぜひ公式サイトをご覧ください。
ぜひぜひ、
来週もぜひぜひ楽しい話を一緒にしましょう。ということで、今回のお相手は青葉もか役の三沢幸子と
氷川さよ役の工藤遥でした。
最後の挨拶はもかのあのセリフを一緒にお願いします、うん、せーの、
シャーシタ。
バンドリガルパラジオ with アフターグロー、この番組はバンドリガールズバンドパーティーの提供でお送りしました。